2025年2月1日土曜日、時刻は午前9時20分を過ぎたところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か、その情緒の3に入っておりまして、前回に続いてこうなっております。7月のある日、私は遠来の友人と2人で法隆寺を訪ねた。夢殿に静かに雨が降っている。じっと思いに浸っていると、だんだんこもりていますがごとく思えてくる。中宮寺の如意輪観音は深く思いを凝らしていられるがごとくである。傍らの天智国マンデラを見る。大使がお若くてお亡くなりになったとき、お妃立花の大いらつめは大変お嘆きになり、推古天皇にお願いして百済の絵師に下絵を描かせ、宮中のうねめたちに命じて刺繍させ、開かず眺めておられたのがこの曼荼羅であって、天智国というのは大使の今おいでになるところだという。今は刺繍が剥落して下絵の出ているものの方が多い。染料はいろいろな穴の植物、蓮はエジプトのもの、花模様はペルシャのものだろうと友人は説明してくれた。色も変わっていることであろう。大いらつめの眺めいっておられた真新しい頃は童話の世界のようであっただろうと想像される。法隆寺を出て前の茶屋で昼食をとった。私の思いは天智国から離れなかった。薬師寺に聖観音菩薩を見たまわった。東塔は、東の塔は大きさといい全く素晴らしい。法隆寺の塔は引き締まっていて男性的であるが、ここの塔はふっくらしていて女性的である。共に美しい。秋篠寺を訪ねた。義兄天は今日の私の気持ちにはそぐわなかったが、案内してくださった住職の息子さんがサンテクジュペリの星の王子様の愛読者であることは嬉しかった。私たちは住職にお茶をごちそうになった。ふと目をやると、まだ降り続いている雨の中に一昨年の台風の痛手のまだ癒えない林があって、その下に夏草が茂っていた。私はまだ天智国の曼荼羅を思い続けていたらしい。あれから千数百年、今では大使の御子山城の大江の王子の墓のありかさえ定かでないという。私は王の墓を訪ね出そうと決心した。草のない時が良いだろう。王の墓埋め探り訪ねあてばやな。王の墓埋め探り訪ねあてばやな。近江の実、 夕波千鳥長泣けば心も死のに古思う。近江の実夕波千鳥長泣けば心も死のにし心も死のに古思わゆ。ひとまろ雲うつす緑の風や平常し雲うつす緑の風や平常しと、ここまでが3で、ここで終わっておりますね。読みがいまいち聞いたんですけれど、なんかこう、なんて言うんですかね、私もそのお寺とか美術館とかもう本当によく訪ね歩いたんですけれども、まあ私の場合はそのお寺の建物がどう仏像がどうというよりもその空間を求めて多分行ってるんですよね。その空間に行って何か自分の感じ取るもので、そこで何かこう頭を巡らせること、なんかそういうその場を求めて出かけてるんですよね。もうかなりいろんなお寺にも行きましたけれども、なかなか本当に芸術的なセンスがないもんですから、岡清のようなこういうこうね、何かこう建物とか見るものから何か感じ取るということがなかなかできないわけですけれども、さてこの情緒、この3になっておりまして4に続いております。どういうふうに展開していきますやらといったところで、時刻が9時27分を過ぎたところです。以上です。